まあ、こういうその聖書とか論語の勉強と日々の生活がどう結びつくかということだと思うんですが、まあ、今年の12月にこれで4回目になりますが、北京の人民大学で、国際儒学学会というのがまた行われます。で、今回はその経済発展と儒教思想という、これがまあ全体のテーマになってまして、それで私はまあこの経営倫理の問題を取り上げて今年は発表しようと。で、タイトルとしてはこの論語はドラッカーと対話ができるというふうに考えてます。で、去年は前にお話ししましたけども、中庸の徳を取り上げて、儒教はギリシャ哲学と対話ができるという発表をして、まあ、大変評価をいただいたわけですけども、まあ、今年は、今お話ししたような方向で一応要約はすでに、中国の方に送ってありまして、これからまた本格的な論文をまとめなきゃいけないわけですけども、つまり論語の文章とか聖書の文章をそのまま読んだだけでは我々の経営とか日常の生活に結びつくとは考えられないんですけどね。だけれど長い目で見ていくと結局そういうことが実際は一つの企業を経営していく場合でもそうですし、それから人生の幸福というものを実現していく上でもやはり不可欠なものだということが言えると思うんですね。で、その非常に高い理想と現実をつないでいくためのこの学習における学習というふうにお話しできるのかなというふうに思っています。それで、まあ特に我々の場合は一つは職場だろうし一つは家庭ということになると思うんですけども、このまあ、昔は父親であれば、あるいは母親であれば子供からそのまま尊敬されたんですよね。母であるというだけで、父であるというだけで尊敬された。ところが今はそれだけでは尊敬されなくなってますね。で、これは日本の家庭にとって、また日本の子供にとって不幸なことなんですね。で、そしてなぜそうなるかというと、やはり夫婦の間において尊敬が愛情だけでなくてね、尊敬というものが交わされなくこのなければいけないんだけれども、どうもそのあたりがあやふやになっているんじゃないかなと。で、どうして夫婦の間に尊敬がないのかというと、まあいくつかの理由があるでしょうけど、本当の愛情っていうのは愛する相手に対しての尊敬が伴うもんですよね。敬の伴わない愛情は本当の愛じゃないですよ。だからそこに敬が伴うということは、その言ってみればマナーと言いますかね、 相手に対するマナーというものが ちゃんと踏まれているかどうかということがあるんだろうと思うんですよ。最近のその、ある、リーダーの人から聞いたんですけども、その家族の間のその挨拶ですよね、家族間の挨拶、これができないという人がいるっていうんですよね。入会した会員さん向けのアンケートを取るのにですね、その挨拶ができないという人がかなりいる。おはようございますという朝の挨拶が夫婦の間で交わせないという、でこういう家庭で、この育つ子供ってのはかわいそうだなと思うんですけど、いや会長、今そういう人増えてるんですっていうんですね。でご主人が行ってくるよって言ったら、布団の中で行ってらっしゃいとも言わないで、そのまま何も言えないっていう奥さんがいたっていう話をこの間聞きましたけども、どっちもどっちですよね。だからその今日はたまたま正義ということと、それから、侍ということがありましたけども、やっぱり自分の身近な中で例えば朝晩の挨拶とかね、あるいは朝起きる時間は大体決めておくとか、あるいは食事をするときには、テレビはしょうがないけども新聞は見ないとかね、ちゃんと食事を味わって食べるとか、そういうこのごく当たり前のことを当たり前に行っていく。で行く時には行ってきますというし、帰った時はただいまという、当たり前に行っていくことが実は回り回ってね、
人生の幸せにつながっていくんだということをどうもみんな忘れてしまってるんじゃないかと思うんですね。どうしてかというと、ちゃんとした挨拶をしてると人間関係が良くなりますから、家族関係が良くなりますから、家族関係が良くなるということは幸福、幸せのその土台ができていくということですよね。だからそれをその相手に強要するんじゃなくて、自分が行っていく。で、自分の行くところに明るさが生まれるような生き方を心がける、自分が行くところに笑いが生まれるような、そういうこの生き方を心がけていく。今心がけて今すぐそうなるかどうかは別として、そういうふうに心がけていくと、いつの間にかそういう人たちでこう周りがこうできていくんですよね。だからいい人間に出会いたいんじゃなくて、いい人間関係を自分で作り出していく、その自分の人生の演出家に自分がなっていくということですよね。でそういう考え方で実際に職場に行っても、今の職場非常に厳しいものがありますから、非常に30代40代50代というレベル、この辺の人たちって、今非常に厳しい状況に置かれてますよね。だけれどそういうこの職場の厳しさを支えていくものは何かというと、やっぱり
足元の家庭での家族関係ですよね。まあそれがすごく大事なことじゃないかな。で、まあついつい我々は外では笑顔を見せるけど、家帰ったらむっつり、もう物も言わんと、これじゃ寂しいわけで、よその人間に微笑を与えるのは我が家にも家族にも微笑を与えなきゃいけない。この間私は実践者の研修で話したんですけども、よその旦那さんには最高の微笑をで、おはようございますとか、いいお天気でっていうのに、なんで自分の夫にできないんだっていう話をしたんですけど、これは男の側にも言えると思うんですよね。だからその今子供たちがどうのこうのと言われてるけれども、やっぱり子供の問題じゃなくてね、我々がどういう環境の中でも、この今お話ししたような自分で自分を演出していい雰囲気をこの作れるような、そういう資質を自分で磨いていくことが必要なんじゃないかいうことを、まあ改めて感じますね。それから話変わりますけども、今日読んだ中で157ページの最後の1行目から158ページにかけてですね、このこれはレビ記ですね。これものすごく大事なところなんですよ。で、穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ミレーの落ち穂拾いってなってるんですか。で、ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や汚い。私はあなたたちの神主である。これがもう
2000年3000年前にこういうことが説かれてるね。
で、要するに分かち与えよということですよ。で、なんていうか、で、この分かち与える心というものを育てていくには、やっぱりまず家族じゃないですか。夫婦の間であり、親子の間であり、兄弟の間であり、こっから始まって、さらにここにあるような他の人々へのということになるわけでしょう。で、現実に私たち人間は一人一人みんなエゴを持ってます。人間だけじゃない、生き物というのは自己利益の追求というものを一つの宿命として持ってます。これは当然、生きるためにね、自己利益の追求というのはこれみんな持ってますよ。自分が一番可愛いわけでしょ。大勢で写真撮ってさ、その写真を見て一番最初に見るところはどこか、自分の顔ですよ。それだけにやはり人に対するこの思いやりの心というものを小さい時からの訓練で身につけていかないと、なかなかそれは身につかないですよね。 だからまあイエスは当時のイスラエルの社会のエリートを見て本当に貪っているということで鋭く批判したわけです。だから私たちはその自分がねやっぱり自分のことしか考えない一面を持っているということを前提にしてそういう弱さを持っている、そういう汚さも持っている、しかしそれはしょうがないんであって、それを前提にしてできるところからこの実行をしていくというそういうこの日々の心がけが必要なのかなという気がしますね。まあ話があっち行ったりこっち行ったりしましたけども、久しぶりに出させていただきまして一言お話ししました。どうもありがとうございました。
中木会長どうもありがとうございました。